さて、トクトクトークの時間がやってまいりました。今月も西国霊場火山院山本光陽ご住職にお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ、前回では私たちは三世を貫く命であって、過去世があって、また来世があるよっていうのは、なんか今門下さんも今そのお顔されてますけど、僕は僕でこの顔してるけども、それは今世の両親からいただいたその肉体的遺伝でこの顔に乗ってるわけであって、だからもし過去がギリシャ人だったらギリシャ人の顔になってるし、インド人だったらインドの顔になってるし、ということで人間の命というものは、この顔というものは、今あなたが思ってる顔というのは永遠の顔じゃないんですよって。あなた自身は、本当の自身、あなた自身と言えるのはこの肉体の我ではなくて、肉体に宿っている魂、その心こそがあなた自身なんですよって話をしましたよね。その心永遠ですから、その心を大事にしましょうということで、そういうふうな話を前回したわけでございますが、本日お持ちしたのは、前からこの、まあ、本と言いましょうか、これを持ってきたかったんですが、ヨガをやっている方ならば、もう誰も知っているバガバットギータっていうインドの古典叙情詩ですが、それを持ってまいりました。まあ、読んでる方だったらもう分かってることですから、まあ、参考までにということで聞いていただいたらと思いますけれども、これは、紀元前、まあ、その成立年代はね、その人によってちょっとこの頃がちょっと結構幅があるんですけどね、紀元前2世紀頃ではないかとかいう、まあ、いろんな紀元国かなというのがちょっとそういう、まあ、差はあるんですけれども、古代インドの大叙情詩、マハバーラタの中の収められている一つの物語であります。その物語のね、シチュエーションというのは面白くてね、まず主人公にはアルジュナという王子が出てくるんです。そのアルジュナっていうのは本当にこのギータの主人公であって、優れたクシャトリア、武士であると同時に深い本当に資料を持った、知識を持った、素晴らしい人物。そのアルジュナと神の化身であるクリシュナというものとの対話形式でこの物語は進んでまいります。そしてその物語のシチュエーション、場面ですけど、まあ、これは実際あったかどうかわからないです。そういう場面が想定されて物語が進んでいくわけです。その場面とは何かというと、アルジュナの肉親同士がお互い対峙し合って、今まさに戦を始めようとしている、そういう状態から始まっていくわけですね。で、アルジュナが敵のその顔ぶりを見ると、そこには祖父がいて、叔父がいて、師匠がいて、兄弟がいて、その息子たちもいる。本当に我が肉親と戦わなければならない、そういう設定から始まるわけです。で、その対岸にいる敵というのは魔に心を奪われた者たち、この地上界の欲望が主であって、悪も悪とも認めない、本当に悪魔に心を売り渡した者たちなんですよ。だけど肉親なんです。で、それこにいざ戦いが始まる上において、アルジュナは悩むわけです。そのギータの第一章第36にアルジュナの言葉が示されています。彼ら一族を殺したとしても、我にどんな喜びがあるであろう。たとえ 我らを殺害する者を殺せば、自分を殺そうとしている者を殺せば、罪は我に返ってくるのではないだろうか。その37。それゆえに私は考える。彼ら一族を、その親族を殺すべきではないと。なぜなら、自分の親族を殺してまでどうして幸せになり得ようか。悩むわけです。次、38には、彼らは、貪欲に心乱されて、家族を滅ぼすばかりか、友人を裏切り、悪さえも認めぬ、心を悪魔に売り渡した者たちである。しかし、次の39、家族断絶を招く罪を知る者にとって、これを超えるには、どう察すればいいのであろうか。第40、家族の滅亡は、婚姻の習慣を、慣習を破壊し、非法が法にあらずと書いてね、非法、ね、が社会を支配するようになる。その41、その結果、不女子が堕落すれば、悪役が流行り、社会秩序は崩壊する。どうすればいいのか。その42、非行を行う子孫が増えれば、それにつながる家族は地獄の苦しみを受ける。また、先祖供養がなくなれば、資料は浮かばれなくなる。その43、家族破壊者の罪化は、罪との過ぎとかね、罪化は、様々な福祉を阻害し、社会混乱の元となる。その44、私は聞いている。家族破壊の罪を犯す者は、未来永劫にわたって地獄に落ちるであろうと。この言葉ってさ、紀元前2世紀頃に語られた言葉だけど、今の現代の風潮にも当てはめません？
そうですね。一つ一つがぐさぐさときますね。
同じことを言ってますでしょ、うん、だからその意味において、相手の肉親たちも家族崩壊をする、そういう自分さえ受ければ欲の問題している。うんはい、また、そのものを滅ぼす私とて、うん、結局、我が肉親族を殺すわけだから、その肉親家族を殺して、何の幸せが訪れてくるであろうや。と、悩みに悩んでいるわけですね。その戦場で。そういうシチュエーションからこの物語が始まっていくんですよ。でも、この言葉は、アリジュナの言葉をそのまま書いてあるわけですけど、どうですか？家族崩壊の罪を犯す者は未来永劫にわたって地獄に落ちるであろう。また家族が滅亡すれば婚姻の慣習が壊れてしまって非法が社会を支配するようになっていくであろう。不女子が堕落すれば悪役が流行り社会秩序は崩壊する。もう今と同じやないか。本当に今そうなってるのではないでしょうか。このところ本当にね、家族崩壊で、そこでね、私ね、はい、ちょっと私の信奉する方なんですけども、掘った和声、掘ると田んぼの田、和は平和の和、生は成功の生、この方が30年前にね、この、クリシュナについて解説の本を出されてるんですよ、はい、久しぶりにその本を出してきて読んで、うん、戦慄が始めました。30年前、私が43の年ですね。
阪神淡路大震災の次の年ですね。
そうですね。 その時にこの方が書いてるんですよ。人権という自由思想が人々の心を支配し、人は情けのもとで立つという心を忘れ、親子もそれぞれ他人、夫婦別姓、性生活は社交の一部。この社交とは社交ダンスの社交と書きます。性生活は社交の一部。当然の結果として、命の尊厳と道徳の大敗に加え、悪役が世界を覆い、極悪犯罪は激増の一途をたどるであろう。また、女性優位の平和は、多様化した価値観を見、何が正しく何が悪なのか、識別すら困難なほど社会風俗は乱れてくる。家庭の調和は社会の調和を移していくのである。人間中心の思想は肉体依存と享楽を促す。母親とセックスをする息子、娘に手をかける父親、親を殺しても悪とも思わぬ者、逆に親が子を殺す、妻の体をバラバラに切り裂いたりする者、またその逆もある。殺した異常に満ちた、猟奇に満ちた犯罪が日々繰り返されていくであろうと書いてあるんです。30年前の本ですよ、これ。もう参ったです。今そのようになっていないでしょうか。で、この多様性ということに対して、私は多様性を語る方とよく出会った時に面白い会話をしたことが何度かあります、はい、夫婦別姓、それはするのはするで、私は別にどうぞ、でも私は反対です、うん、私は檀家の方に言ってます。夫婦別姓にしたら檀家から離れてなってなぜかというと、過去頂点作ってるわけですわ。
あ、そうです ね、ありますね。
だから、例えば、私、山本ですから、山本家過去頂がありましてね、はい。で、山本太郎の息子が次郎とかで、はい、なるわけでしょ、はい、ところが、山本太郎がね、田中、誰かと結婚して、でその息子が、田中を名乗ったと。はい、で、田中のその息子がね、今度鈴木さんと結婚して、はい、で鈴木を名乗ったと、はい。そうなってきたらね、過去頂分からなくなるんですよ。
そうですね。本当ですね。
だから本人は別姓でそれでいいかもしれないけど、過去帳で先祖供養やってるお寺からしたらね
それぞれ立場であるんですね。
やっていけないんですよ、はい、そういう意味で前、夫婦別姓をやってる人に私は反対ですって申し上げたんですね、はい、なんでやの、それぞれ多様性の社会でいろんな考えって目に違うの、うん、とか言って反発されました、うん私のこの、ね、リスナーの方の中で同じようなことを経験したことないですか。いろんな意見を言っている方に対して、うん、夫婦別姓とかいろいろやっている方に対して、うん、私はその意見反対ですと言った時に、あ、そうですかって受け入れる方のなんと少ないこと、うん、私であった方みんな反対ですと言った向こうがそれに反発してきました、うん、認めるべきではないんですかって。私はいつもその方に言っています。あなた今多様な世界って言ったではないかって、あなたの口から多様性という言葉が出ていたではないか、あなたは夫婦別姓、私はそれに反対、それぞれを認めて多様じゃないんですかって、自分に反対する人を攻撃しておかしいに違いますかって言ったら、あなた自身多様性という言葉を使いながら多様な世界を認めてないではないですか。そういう人とよく出会うんです。
そうなんです。
面白いですよ。だからもしもそうやって反対する方があったら、その方々に今の論法でしてください。だからそのように、これが正しい、これが正しいという神に正しさを求めずに、自らの思想とかにそれに正しさを求めている方は、ある意味他者に対する愛とか慈悲が欠けているように思います。ここでこの言葉を出せば政治的と言われるかもしれませんが、私はあの辺野古の事故を見て本当に胸痛めています。何も知らない幼いというか、まあ、幼いとはまあ高校生ですけどね、女の子が亡くなった、 でもそこでふと思ったのが、それをリードしていた亡くなられた船長、あの方は牧師さんだったんでしょ。宗派が違えばひょっとしたら神父と呼ばれるという立場であったかもしれませんが、キリスト教関係の、まあ、牧師さんだったわけです。その方がやってて、そしてあのような事故にあって海の底で亡くなられた。私から見れば彼に神のご加護はなかった。これに対して反発いる方はないと思います。神の加護があればあんな事故も起きないはずです。それを今つくづく考えています。やはり正しさというものをどこに求めるのかって、やはり神に求めよう。その神とは大宇宙大神霊、グレートスピリット、偏らない心。普通神と言ったら人を裁いたりとかいろいろしたりする、そのようなことで、神という言葉を使ったときに、私が喋っている神とその方が思う神とは違うケースが相当多いです。なかなかにはね、ありますよね。お客様は神様やろうって言って、でよくそれを振りかざして、あれカスハラっていうんですか、やってる方はしますけど、私はそんな場合に 出会いたいなと思うんですよ。神とは全てを愛し全てを許すのが神である。自分で 俺は神だろと言ったら、全てを許し全てを愛し、このあなたが喋ってる人に慈悲と愛を与えよう。それを与えるのであるならば、神の名を語る悪魔である。そのように言いたいですよね。だから今の世の中、この30年前のね、この堀田さんの本を久しぶりに出してきて、本当にこう戦慄の思いと言いましょうか、なりました。まあ、セックスのが乱れてます。今不女子が乱れれば、昔ね、まあ、私もやっぱり学生の頃やっぱり男性ですから、そのような、異性に対する意識とかあったりやっぱり持ちますよね。その中でそういうの性的な表現とかのものをいろいろこう、気がいったりいたしました。その当時、例えば俗に言うポルノ女優とかいろいろ方々っていうのは限られた方であったんではないでしょうか。今ネットの世界でその世界を覗き入ったら、どれだけ多くの女性たちがあからさまな姿を晒していることでしょう。もう不女子の大敗っていうのを、これが女性の解放ですか、そう言いたくなるような人たちがいっぱい増えています。そしてまた栃木のあの、どうですか、特流による犯罪、犬かで平気でまず殺してからって言って、そしてバールで相手を尽くす、このような凶悪犯罪が起きている今の世の中、どっか狂っていないでしょうか。変に正しさというものをして愛なき世界になっている。また愛なき世界のことで、これはキンキンのことですけど、ネットを見てて笑っちゃいました。大谷君が第二子が誕生しましたよね。そしたら誰かが投稿したようです。年越えなんかして女性の身をなぜいたわらないんですか。もっと女性というものね、考えたら年越えなんかで赤ちゃん産むはずない。それに対してまた周りの方々もそれを責めてます。そんなも本人自由やないかって言って。でも私そのこと思いました。本当にその女性のことを思うんであるならば、大谷さんね、あの翔平の奥さん、あ、赤ちゃん年子で生まれましたねって、年子だったらまだその体も本当に、まあ、女性としてのね、かもしれ、復元したかもしれない、どうかお体が無事であることをお祈りしますというのが本当に差し上げないですか、出すんやったら。どう思われます。
いや、それはそうだと思いますね。それぞれお二人が決めたことですから
ね、
は
い、いや、それでと、年子やからおかしな言い方するんやったらその年子ですねって、奥様のお体大丈夫ですかって、そのお体が、ね、そうそうそう、健康であること、またお子様が健康であることをお祈りします、はい、そのように言うのが本当に愛ある心ではないでしょうか、はい、ですから、その意味においてこれが正しいという自分を持っている人は全部人をさばいていくんです、はいはい。だから夫婦別姓が正しい、これは正しい、正しいというのをやってる人、うん、 すべて人を裁きます、うん、正しさっていうのは極端ですから。この前お参りに来た方が地武道っていうことに関して私の本を読んで、はい、というかあの陳列している本をね、中道について、今、中道という言葉がよくされてますからとか言ってね、言ってましたから、ああ、そうですか。でも私から言わしたら、あの中道はあくまでも正当面の中道であって、本当の中道やってませんって。中道というのは善、悪、綺麗、汚い、男と女、それを全てを、両極端の価値観を離れて、他を見ていく、調和を見ていく世界ですから。自分のこれが正しいという思いで、相手を責めてたら中道ではありません。中道とは善悪の価値観を離れて大調和のもとである神の心に合わすこと、そういうことが中道になります。まあそういうことで、まあアババガットギータの最初話聞きましたけども、この後クリシュナの言葉に入っていくわけですけれども、まあ時間の関係でクリシュナまで喋っちゃいますと、はい、またお時間がもうまた長くなって、今喋ってきただけの時間またついちゃいますから、だからそういうことで、
次回また。
ま、次回、はい。ちょっとこの、しばらくの間は、このバガヴァッド・ギータというものを一つの、まあ、スピーチと言いますかね、それの題材として、はい、していきたいと思います、はい。でも本当にね、このシチュエーション、うんね、本当はだったら殺したくないですもんね。まだ相手に殺された方が私の心は楽になりますよね。はい、それについてのクリシュナの答えはいかなるものか、はい、次回をお楽しみに、
はい、ありがとうございます。今月もお話をいただきました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。次回の配信は8月24日を予定しております。次回もぜひこの続きお聞きいただきたいと思います。